資源の魅力を発信する資源チャンネル。おはようございます、こんばんは。資源チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは資源歴20年以上の私ヘイヘイによる資源というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回の配信ではですね、次は水曜日にやりますとか言いながら、そう水曜日は春分の日でですね、休みなの忘れていました。でもう僕は土日祝日はもう配信はもう基本無理だなと思って、休んでおりまして、今日の配信になっております。そう、やっぱプライベートというか家族との時間とか、平日の方はですね、仕事行く前に収録するっていうのが決まっていて非常にやりやすいんですけど、もう土日祝日はもうストレスが高すぎるんで、その方が継続できるということになっています。でこの祝日に何をやっていたかというと、そう、私は詩吟だけじゃなくてですね、ゴスペルもやってるんですよ。ゴスペル、ゴスペラーズで有名ですけど、別にゴスペラーズはあんまりゴスペルをやってないのでややこしいんですが、ちゃんと英語で歌う、天使にラブソングをで有名なゴスペルですね、英語でワイワイワイワイ歌いながら、でもう娘も連れて行ったんで、もう家族3人で、そう、奥さんともゴスペルで知り合ったんで、そうなんですよ。もう10年以上歌ってるかな。やっぱり楽しいですね。思いきし大きな声で、しかも三声でハモりながら自由に楽しく歌えるというのは本当にいいものですね。でその先生からもまた、こういう風に歌ったらいいよみたいなアドバイスももらいつつ、こういうところもですね、詩吟に反映しているわけです。ということで、今日の本題に入りたいと思うんですけれども。今日はですね、先に言っておくと、結論の出ないちょっと雑談会といいますか、むしろ皆さんに相談したいなという会になります。どういうことかというとですね、僕が今頭の中でちょっとやりたいことがあるんですけれども、それの答えが出ないし、僕自身もですね悶々と考えていてもなかなかないので、喋りながら結構頭で組み立てていく性格なものですから、どうか、一緒にお付き合いいただけるととっても嬉しいです。で、もったいぶりましたけれども、今僕がやりたいと思っていることはですね、漢詩の魅力をどうやったら伝えられるかという話ですね。詩吟でやっている漢詩、和歌もいいんですけど、今回は特に漢詩に絞りたいなと思っております。で、一番王道の話なんですよね。もうど真ん中ストレートなんですけれども、詩吟をやっていればやっているほどですね、本当にビビビッとくる漢詩とかに出会うとですね、あ、こんな素晴らしい詩があるんだとか、こんな面白い詩があるんだとか、そういうのに気づくわけです。で、年を重ねるほどに味わい方が変わってくるものもあったりですね、想像を絶するほどの重みがあるものですね、もうあらゆる要素がギューッと、凝縮されているような漢詩もあるわけです。で、その凄さというものに、本当に今更ながらに、この配信しているほどに気づくことができたんですけれども、これをですね、もう少し、こういうものを知ってくれる人が広まればいいなと思っているんですよ。今最近僕がよく配信で話しているんですけど、大好きなラジオがあってですね、それが古典ラジオという、カタカナで古典ラジオというものがあって、それ本当に僕今はもう大好きでですね、毎日毎日30分から1時間ぐらい聞いてるんじゃないかな、欠かさずに聞いてます。でそれが何が面白いのかというとですね、歴史の話を、分かりやすく、面白く話してくれるわけなんですよね。ただこれはですね、別にくだらない笑えるエピソードをたくさん盛り込んでいるかというと、そういうわけでもないんですよね。で、ここから学べることとかですね、感じ取れるものというものを、もう、その説明が本当に上手でですね、こんな歴史の学び方あったんだっていうのを、時には笑いながら、時にはしんみりしながら、時にはもう学びの深さにじっくり感じ入りながらですね、聞いているわけなんです。で、これと似たような方向性でですね、関心についても何かできないかなっていうのを、本当にここ数週間ずっと悩んでいるんですよ。なので、これをですね、何かいいアイデアないかなっていうのを募集しているという丸投げ感があります。もちろんですね、全くアイデアがないというわけではないんですよ。一つはですね、やはりその作者もしくはそのエピソードの中のですね、 トリビア的なものとか豆知識的なもの、面白そうなものですね。そういうものを何か一つ探して、それを入り口に持ってきた上で、この詩文はそういう意味、こういう意味なんですよというのを。で、それを詩吟ではですね、こういう風に表現したらもっといいんですよという、この、漢詩の、入り口の面白さ、そして漢詩の内容、で、それを踏まえた詩吟の吟じ方という、この3段階で、お話ししていけばいいのかなとかいう風には、なんとなく、思っております。で、別に、その古典ラジオはですね、例えば一つの話を、今特にアンパンマンの話やってるんですけど、めちゃくちゃ面白くてですね、もうこれで僕は安易にアンパンマンの歌歌えねえなとか今思っているんですが、一つのテーマでもどれくらいだろうな、多分数週間、書籍を調べて、それを、数時間の話に、配信しているんですが、僕はとてもそういうことはできないんですね。面白いエピソード、役に立つエピソード、こんなものがあったのかみたいな、そんなエピソードを、まあ、二つ三つぐらいを盛り込んで、普段の配信の中で一週間に一本ぐらいのペースとかですね、それでやれたら、まあ、十分じゃないかなと思っております。で、まあ、誰に知ってもらえればいいのかなというところなんですけど、まあ、本当の理想はですね、詩吟を全く知らない方に、あ、漢詩ってこういうふうに面白いんだというふうに、伝えられたらいいなとは思っているんですが、やはりそれもハードルが高くてですね、まずは詩吟を始めたばかりの人とか、詩吟経験者の方がですね、あ、この詩ってこういう意味があったんだ、みたいな、そういう驚きとか発見があれば、まずはいいのかなというふうに思ってます。なのでですね、こんな風に伝えたら面白いんじゃないかとかですね、もしくは、この漢詩、私、この漢詩好きなんですけれど、それはですね、こういう理由があるんですよ、みたいな、そういうコメントとか知見を教えていただけたらとても嬉しいです。もしくはですね、この本に漢詩の面白さギュンと詰まってますよみたいな、そういう書籍の紹介とかがあったらめちゃくちゃに嬉しいですね。まあ僕もまだちゃんと本腰入れて調べてはいないんですけど、やはり大抵のその漢詩の本というのはですね、真面目すぎるんですよ。真面目すぎるんですよ。別にそれが悪いわけじゃないんですけれども、多分それが 99.9% なんですよね。この漢詩はこういう意味であって、この背景は作者はこういう、流れがあって、それでこういうものを作ってますというところなんですが、それはですね、僕の場合はこの普段の配信の中身からわかるように、もっと裾野を広げていきたいんですね。で、気楽に楽しく聞ける、気楽に楽しく学べる、そういうような位置づけでやっていきたいんですよ。なので、そういう雰囲気で話せるような内容、ネタ本になるようないい本がですね、あったらいいなと思ってます。とはいえ別にたくさんの漢詩を網羅したいというわけではなくてですね、本当にこういうのは、まず3本、まず5本、10本、ぐらいとか10本ぐらいまず作ってみたらですね、だんだん勘どころが分かってきたり、自分でも筆が乗ってくるような感じになるんじゃないかなと思っています。なので僕の場合はですね、まあ過去にもちょっと話したことはあるんです、あって重複するんですけれども、やはり上杉謙信の9月13夜が一番好きですし、あとは、そうですね、桶狭間の戦いとかまあ面白いんですけど、まあちょっと有名すぎるかな、で、空海の話もありましたし、錦州城下の作ですね、日露戦争の話はもう面白いですね。むしろこれは長尺になりかねないんですけれども、こういうのもまあ欠かさずやりたいなと思っているわけです。で、こういうところはですね、僕自身も、うわ、これこんなに面白いのかと、感じ入りながら、ぜひ喋って、その魅力がですね、漢詩の魅力、面白さがもっと裾野を広げるような雰囲気で、伝えることができたら、それはやはり詩吟をやっているものとしても、あるべき姿だと思いますし、やりたいなと本当に今更思ってます。詩吟やってるとですね、一度は多分こういう気持ちになるんじゃないかなと思って、僕もこの気持ち多分何週もしていて、今ようやくですね、この、YouTube で配信して、いろんな、そろそろ2000名の方に聞いてくださる形になるんですけど、そういう配信になってきてですね、伝える力がちょっとずつ身についているのかなと思っているわけなんですが、これをですね、もっと、なんかいい方向にですね、 使えていけたらいいなと、僕自身も楽しいし学びになるし、聞いている人にとっても発見になるし学びになるし、詩吟への興味関心になるしということになれば、もう南方よしみたいな三方よしみたいな、そんな雰囲気に、したいなと思っているわけです。こんな感じですよ今日は、というところで、本当に僕の頭の中をひたすら吐き出した感じにはなるんですけれども、もし、皆さんが知っている面白いエピソード、一般の方でもなんか興味持てそうなエピソード、まあもしくはあなた自身がですね、この漢詩が大好きになった、その一番そう感情が動いた時のエピソード、そして、いろんな役に立ちそうな本とか書籍ですね、そういった情報があれば、ぜひこの動画のコメント欄にですね、教えていただけたら本当に嬉しいです。やはり本読む時はですね、口コミから入るんですよ。だからこのコメント一つ一つが口コミになって、僕もその漢詩を学ぶ、原動力にもなりますし、それをさらに、多くの人に広げていくという形に、ぜひやりたいなと思っているので、これを聞いている皆さんはですね、普段コメントしていないわという方もですね、なんとか億劫な手を動かして、何数行でもいいのでコメント書いていただけたらとってもとっても嬉しいので、ぜひご協力いただければと思います。そんなとこですね。本当にもうあっという間に、年度末が来ていて春になるんですけれども、本当に早いな早いな、娘もどんどんどんどん、最近はよく喋るようになりました。喋るようになりましたね、これは多分間違いなく僕の血ですね。奥さんではなくて僕の方だと思いますが、まあ本当にだいぶ楽しくなってきているんですけれども、また年度が変わるところで新しい試みをやりつつ、詩吟チャンネルもどんどん、頑張りたいなと思っています。よし、では後半一つ吟じたいと思います。今日吟じるのはですね、これもまた深掘りしてみたいですね、夏目漱石が作られた春日偶星です。もうまさに、今の時期なのかなと思ってます。では詩文を読んでいきますね。夕なかれ風神にお湯と、軒にあたりて野種新たなり、竹深くしてうぐいす乱れさえずり、水中伏して春を聞く。ではどういった内容かですね。世間の煩わしさに紛れてすっかり置いてしまったなどと言ってはいけない。我が家はのけ先にいて新鮮な自然の趣を味わうことができる。竹やぶの奥のあちこちからうぐいすのさえずる声が聞こえ、すがすがしい真昼時、私は寝そべったままその鳴き声に耳を傾け、春の訪れを知るのである。もう本当文学的ですね。なんか美しいですね。今日露戦争に関する漫画を読んでいるんですけれども、それで、正岡子規が出てくるんですけれど、もうそこのもう一番の友人みたいな流れですね、夏目漱石が出てくるんですよ。すごくもういい人物だなというのを、その人間味を感じられるっていうのは本当になんかいいなと思います。あんま全然説明になってないんですけど、ではこちら吟じて終わりたいと思います。春日偶星、夏目漱石。夕なかれ風神お湯と、の木にたりて野種新たなり、竹深くしてうぐいす乱れ、伏して ティック。いや、難しいですね。あと、いろいろ失敗しましたね。風神のところで、ブワーみたいな感じで、唇動かしちゃったんですけれど、ちょっと今日は、風が強いんでですね。そんな勢いになってしまいましたが、これ、普通の銀でやっちゃ絶対ダメですね。あとは、竹深くして、そう、五言絶句なのに、かつ、説教が難しいのと、言葉のバランスが難しいですね、これは。竹深くしてうぐいす乱れさえずり、めちゃくちゃ言葉が多いんですよ、五言絶句なのに。これは本当に、あれですね、ちゃんとした文学作品を読むときにですね、その急に、初見で、スムーズに読めないのと一緒で、これは言葉のリズムとかも含めてちゃんと整えてからやるべきだなというふうに若干今反省をしました。とはいえ、そう、春の訪れがですね、なんかすごく新鮮な、清らかな、なんというかな、ダメですね。僕の言葉では、語彙力ではうまく表現できませんが、これから春が来るんだなというのを感じました。では、今日の動画ですね、ぜひコメントいただけたらとっても嬉しいです。で、明日は限定公開アドバイスに入るので、明日お休みで、もう年度末ですね、土日やって月曜日の夜に、また通常配信やりたいと思います。ちょっと配信が少なめになってしまって申し訳ないんですけど、毎日配信聞きたい方はですね、YouTube 詩吟教室の方に入っていただければと思います。では、詩吟の楽しく、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。